はい、お電話かかりました。坂本です。
ああ、富岡野村です。お世話になります。
どうぞ、坂本
さん。あのね、見ました。で、ちょっと契約書の中に確かにね、自動更新という条文があるのは、はい、確認しましたんで、ちょっとこれについては言いたいことあるんですけど、長くなるんでやめときます。はい、で、それは良しとしてね、ちょっとね、根本的な問題でね、これ坂野さんに開示してもらったときにね、文章を見ながら僕これ指摘をしてることなんですけどね、令和3年の4月28日にね、対応報告書がある。で、これ今気づいたけど、米田さんがね、中心となって話をしてね、ね、で、それを坂野さんが、処理した文書にな、実務は坂野さんが処理した。窓口になったのは米田さん。ね。で、その要望に対して処理したのはどうやら坂野さん、読み取るようにね。
あと、令和3年ですか。
令和3年の4月28日。
4月28日。処理したっていうのは、どういう処理ですか。何の処理のことを言ってますか。
あのね、いろんな要望をね、陳謝人が言ってくるわけですよ。こうしてほしい、合わせてほしいと。で、それに対してね、で、それに対して米田さんはね、いや、こういう問題がありますということをね、言って、自分では答えられないということになってるんですよね。自分では答えられない。で、その上でね、処理をしたのは坂野さんと副町長と町長なんでしょう、きっとね。
どうするか決定したのは、私たちだっていうことですね。
いや、米田さんは何も自分では判断できないと言ってるから、記録上もね。で、その中にね、その中で米田さんが言ってることはね、とても、あの人は真っ当なことを言っててね。ね。真っ当なことを言ってて、で、まあね、人に貸したいと。いや、人に貸すのはね、ちょっと公益上問題があるということをね、あの人は言ってるよ。ね。で、自分はね、ちょっと待ってよ。素人考えで申し訳ないが、第三者への転退を認めるとなると、現在年間7万円程度の賃借料により契約をしている中で、例えばそれ以上で金額で、ね、もっと高い貸すことによってね、貸すこと、可能になるわけで当然高くなりますよ。ね、特定の人がね、町有財産を利用して利益を上げることをね、書面上容認してくる懸念が出てくると。で、この人が言ってること本当にね、素人だけどね、誰もが思いつくと、そういう問題があるなってことはね、当然のことであってね。当然のこと。でも、米田さんは結局自分ではね、何もできないからね、報告を受けたまでしかしてないんですよ。ね。で、それを実務としてね、処理したのはね、あなたですよ。ね。あなたですよ。あなたと副町長ですよ。推測するにね。課長あんまりね、この辺のこと分かってないから。
推測の話ですか。
流してもらって構わない。反発しなくていいから。僕の推測をね、否定しなくていいよ。あくまで推測だから。ね。でね。
いや、ただ、明日いらっしゃるんですもんね。
来ませんよ、こんだけの文書しか出ないんだったら。まあ、ちょっとそれはね、なんか証拠を取るために行くかもしれませんけどね。で、ちょっとね、このね、文書をね。
すいません、ちょっとはっきりしてもらいたいんですけども、明日来ないんですか？
明日？
ええ。
ね、そのための話を今してるんです。行く必要があるかないかの話をね。
ああ、そうなんですか。
ええ。ね。で、このね、さっきの令和3年の4月の文書。僕が言ってるのはね、これね、結局米田さんは真っ当なことを言ってる。第三者に貸して利益を上げることに問題があると。問題あるんですよ。で、それが公益上ね、公益上認められるものだったらいいですけどね。ね。住宅に何の公益があるのの話なんです。ね。で、ちょっとこれ言えばね、そもそもその前の契約書では転貸禁止のね、条文があったにもかかわらずね、それはあなた方は認めてるよ。だ米田さんが言ってる通りね、これ何がね、どうでもいいっていうことを認めてることはね、貸すことはね、問題があるんです。で、それはあなた方はね、わざわざ契約を外してる。ね。転貸禁止の条項を外してる。ちょっと遡ればね、そもそもね、ね、建物譲り受けた人がね、登記ができないという認識があったにもかかわらずね、あなた方は認めてる。住宅はダメという条文があったにもかかわらず、あなた方は住宅を認めてる。で、今回はね、転貸ダメだったのをね、認めてる。家賃を下げるということも、それも認めてる。ね。でね、で、米田さんの判断ではないですよ。ね。少なくてもね、米田さんではない、明らかにね。で、それやってるのは、あなたが副町長ですよ。推測です。で、ただね、推測を裏付けるものとしてね、この地権者の話、今言ってる記録の中にね、 その、あの証言が、ある話は20年ほど前に上るが、私は騙されてたと思ってる。これは狂言ですよ。狂言。ね。文章を読めばね、よくわかる。わかる人を見ればね。で、全財産を投げ打ってしたもの解決策が見つからず、途方に暮れていたところ、ね、平成16年当時の総務課長さんが、店舗兼住宅敷地として、あの、賃貸借契約を結んで住めるようにしてくれた。これは記録のあるね、公文書による証拠能力のあるね、供述なんです。で、この平成16年当時の総務課長さんって山内さんですよ。山内さんもそういう便宜を図ってるんですよ。この記録によれば。で、そうするとね、今回の便宜もね、ああ、山内さんが、あの、やったんだろうな、っていうのはね、誰もが推測するところ。ね。僕言ってるのはね、推測だけでもそれなりの根拠がある推測なんです。結論としてはね、あなた方はね、賃貸をね、これ米田さんが言ってるのはね、まっとうな話であるにもかかわらずね、あなた方はね、誰に貸してもいいですよという契約をしちゃったということなんでしょうかね。何もね、町に打診することもなくね、契約してもいいよと、かえって、そういう形を取ってるということで間違いないですかね。だこの、ね、僕がもらってる以降、何もね、そういう話が ないということはね、まあ、記録があるかないかはさておきね、今のね、建物所有者がね、町にね、打診する必要はないとね、理解して勝手にやってるんでしょうから、ね、あなた方が何も文書を残してないということは、そもそもそういう打診がなかった。でね、このね、この頃、これ、この、令和3年のね、これは令和3年の5月で、令和3年の12月、11月、12月にね、私が文書をもらうまではね、盛んに町に打診してたにもかかわらずね、それをあなた方はね、何もしなくても勝手に貸してもいいよと、ね、まあちょっと言葉はちょっとあれですけどね、明確すぎますけどね、まあとにかく町にいちいちやらなくてもね、勝手に貸してもいいよということにね、しちゃってるという理解で間違いないですかね。
前回というか6月の先月ですね、先月開示した、一部開示した中に、その方とのやり取りが残ってるはずなんですけども、
ちょっと待ってください。やっぱり、
6月の、
その文書の中に
?19 日台でしたか。
あなたがね、開示を求めてるのに送りつけたとき、
うん、そうですね。6月12日付の一部開示決定通知書で開示した中に、やりとり。
建物の賃借人が変わるようなことがありましたら、連絡くださいということを、あなたが、これは、発信者誰？発信者は。あなた？これ副町長出さないからね。これ、こんなん副町長出さないからね。で、総務課長は何も分かってないから、あなただよ。あ、米田さんか。これ米田さんが出した文書で、変わるときには連絡くださいね、という文書をね、22年の2月に出してるわけですよね。
そうです。
で、その後変わったわけですよね、賃借人が。
変わった。
ちょっと待ってくれよ。で、ご承知おきの通り、おける第三者の建物賃貸借については、当庁の裁量の及ぶとこではありませんというのはね、これはね、米田さんがその前回までにの記録で言ってることとね、180度変わってるんですよ。ね、素人考えだけど問題があると思うと言ってることに対してね、ここに書いてある米田さんの文章はね、当庁の裁量を及ぶところではありませんというふうにね、180度変わってるんですよ。ね、これは米田さんの判断じゃなくて、多分上から、ね、言われて、ああ、そうかということでね、言われてやってる内容ですよ。で、ね、そこの裏はさておきね、このね、去年の2月のね、段階に、土地の、まあ、これあくまでも土地の契約のことであってね、今の賃借人が決まったのはこの後じゃないんですか。今借りてる人、天体、今の天体人がね、 と契約をしたのはこれよりも後じゃないんですか。
その文書の後ろの方に、4年の10月14日付のあると思うんですけども、
この後ろに 別文書がありますよね。
ええ、
でここにね、天体師匠取りに立ってる貸す方が決まりましたので連絡しました。で当然ね、ここでまあどういう人に貸すのかをね、あなた方はね、もらってるわけですよね。
ええ、もらってます。
ただなんで文書として含まれないんですか。
この文書で聞いてますよ。
いやいや、ちょっと待って、あれこれね、まあファックスを送らせていただきましたと、これはね明らかに、ね、賃貸申込書ですよ。借りたいという人がね素性を変えたものをね、あなた方に送ってるんですよ。このね10月の14日にね、
ファックスはその後ろか前かについてる一枚ものですね。
後ろか前かについてる一枚もの、別文書ってことですか。
いや、一緒の中に入ってると思うんですけど、電話対応報告書の。
中村さん宛てのね。
ええー。
これだけ。
はい。
あなた方はね、米田さんが言ってるね、最初に米田さんがね、素人ながらと言ってること、ね。安い金額で貸して、ね、そこで売り上げ、ね、こういう財産で売り上げをかけることに問題がある、公益性云々についてね、ね、問題があるからね、誰にも貸すわけにはいかないと言ってることってのは、まっとうなことですよ。で、これ、あなた方は2つともね、よしにしちゃってるんですけど、誰の判断？
なんかですね、ちょっと今、手元に文書がないので、説明できないですけれども、
これね、副町長にね、副町長に明日同席させて、11時に行きますから。
いや、ちょっと今できない
です。なんで？
今、いろいろの、ご存知の通りですけども、報道とかで、その対応に追われていて。
いつだったらいいんですか？いつでもいいですよ。副町長の話を聞く。これ全部副町長ですよ、やってるのは。
その推測で。
何度も言ってる通りね、推測をね、誰もがね、そうであるだろうとね、確信を持つ推測するね、根拠があるんですよ。全部副町長がやってくれたと。ね。まあ、全部ね、便宜を図ってくれたと。書いてるでしょ？副町長がやってくれたんだと。今の副町長は、当時の総務課長であるね。ね。
ちょっと、この、検査書と書類見てですね、私の方で説明できるんであれば説明しますので。
いや、あなた説明できないよ。じゃあね、じゃあここに書いてる通り、米田さんがね、米田さんは何も分かってないよ。年もね、若いしね。でもね、話をしててね、ある程度ね、なんだ、常識があるのは分かるよ。米田さんがね、常識があるのは分かる。で、言ってるね、記録に残ってる米田さんの対応はね、常識的なことだよ。でもそれを非常識な対応に変えたのはね、米田さんじゃないんだよ。ね、あなたも分かってるでしょうけどね、あなたがね、自分の判断でやったものであろうがね、人から言われてやったものであろうがね、当然ね、やったものとしての責任は伴いますからね。あなたが仮に誰かに言われてね、やったことであってもね、
判断するにしてもですね、
ええ、
それを判断する根拠があるはずですので、
推測の話を言ってるんですか。あなたが言ってるのは、はい、判断というのは何の判断ですか。
先ほど野村さんが言ったその第三者への建物の賃貸借についてです。
第三者への建物につい、ね、判断判断をね、誰が判断したかという記録は何もないんで聞いてるんです。だから米田さんではないのは明らかでね。で、米田さんはね、180度言ってる内容が変わってるんですよ、前の記録から。
判断が変わったその書類について今手元にないので、それを私の方で調べてですね、それを、説明しますので、ちょっとお時間ください。
ね、で少なくても米田さんではない、ね、その上にいるのはね、あなたとね、渡辺さんとね、 町長と副町長しかいないんですよ。ね、渡辺さんはね、まあ申し訳ないけど何も分かってないよ、あの人。ね。
うん、だから私が説明しますので。
ちょっとじゃあ文章探してください。そこまで180度ね、変わったね、根拠。何度も言ってる文章、あなた方のね、あなた方は何でもかんでもね、あの記録取らないで済ませてるけどね。ね、ここに意思決定に至るものはね、記録しないとダメなんだよ。
わかりました。
お願いします。
よかったら私から連絡しますので。
まあ、その特定してから連絡ください。お願いします。
ええ、わかりました。